ペロス様、予言の言葉をありがとうございます。ショートメッセージと特別賛美を感謝します。さらに御言葉を通して学ぼうとしています。生ける神ご自身が豊かに語り導いてください。イエス様のお名前によってお祈りいたします。
アーメン。どうぞお座りください。それでは東京安定教会のパウロ秋元牧師に、メッセージを取り付いていきます。神様に期待して拍手を持ってお迎えしたいと思います。神様に期待しましょう。ハレルヤ。
こんにちは。第一ヨハネの5章を開いてください。4節を読み出します。神から生まれたものは皆世に勝つからです。私たちの信仰、これこそ世に打ち勝った勝利です。今日はこの箇所を中心にお話をしたいと、こういうふうに思います。それで、マスクをつけてないのをご紹介。
あれ、どうなった。これ入ってますか。これ入る。はい。
すいません、マスクをしないで失礼します。マスクをすると息が切れちゃうんですね。それで、私はパーキンソン病っていう難病の治らないと言われてるんですが、5なんですね。5って最高の段階なんですね。もちろん癒されたって受け取っていて、症状的にはですね、2か1になってるんじゃないかと、こういうふうに思うんですが、都合の悪い時には言うんですね。それで申し訳ないですけども、今日はですね、マスクなしでお話しさせていただきたいと、こういうふうに思います。それで昨日こちらに来てですね、祈ってたんですね。だから非常に最初は雨でも降るような感じだったんですが、晴れてきて非常にクリアになった時にですね、26世人の3つの信仰のポイントのことを強く思わされたんですね。非常に単純なことなんですが、その土台がはっきりしているので、その神の技はですね、豊かに祝福を持って臨んだということをちょっと感じるんですね。その一つは何かって言いますとですね、天に対する希望です。もっとはっきり言えば希望どころの曖昧なもんではないですね。確信って言ってもそれでも曖昧に聞こえますよね。もっと現実的なもの、 手に握った現実みたいな天に対する意識、これをですね、非常に強く感じるのですね。で、天は現実です。そして私たちはこの世で死んでいきますが、永遠の世界に神と共に生き、素晴らしい神の恵みをその中で受けます。それを手の中にあるもののようにはっきりと強い確信をしていたということを思います。 私もクリスチャンになった時にはですね、天に対する意識というのはあんまりなかったんですね。でもその歩みの中で神様が示してくださってですね、そしてですね、はっきりと確信し確認できるようになってきました。でまたいろんなことも起こったんですね。で私の友人にですね、イリエ・コラマっていう、ルーマニア人で今アメリカ人になっている牧師がいるんですが、その彼の長男のイリエ君っていうのがですね、若い女性の車にひかれて5歳の時に亡くなったんですね。でこのイリエ君はですね、強い信仰を持っていたので、イリエさんはですね、天に行ったら会えるっていう、そういう確信を持って自分を慰めていたんだそうです。そしてイリエさんに、イリエ君以外の子供がたくさん生まれてきました。そしてその生まれた子供たちがですね、言い出したんですね。なんて言い出したのかっていうとですね、天にいるイリエ君に会いたい、どうしてるか見たい、知りたい、こう言ったんですね。そしてどうしたのかっていうとですね、それに対してイリエさんはですね、祈ってごらんなさい、そうすると神様が教えてくださるとこうおっしゃったんです。そしてですね、祈ったんですね。天のイリエ君がどうしてるか教えてください、神様教えてくださいって子供たちが祈りました。でそうしましたらですね、家族の写真を撮った時に、その写真の横にニコニコ笑って立っている5歳のイリエ君が写ってたんですね。後ろには天国の城壁が写っておりました。それを見てね、ご家族は感動したんですね。イリエ君が天で元気、まあ元気にやってるってのもおかしなもんですけどもですね、実感したんですよね。そして私、イリエさんと飛行機に乗ってる時にですね、イリエさんが私に言ったんですね。パウロはあの話を覚えてるかと。覚えてますよ、印象的だからって言ったんですね。そしたらイリエさんが言ったんですね。写真あるけど見るかって。見ますよね。で見せてくださいって言ったんですね。そしたら財布を出してですね、その中から1枚の写真を出してきました。で見せてもらったんですね。イリエさんのご家族と共に立って横に並んでニコニコ笑っている5歳の姿のイリエ君がいました。でその後ろに天国の城壁があったんですね。で皆さん、天っていうのは現実です。希望ではありません。確信でもありません。まさにそのものがあるのです。そしてですね、私たちはその世界に永遠に神と共にいることができると。そしてこの26世人は、その強い天における思いを持っていたと。これを感じるのですね。第二にですね、神に対する強い思いですね。よくこういう人がいるんですね。神がわからないとか、あるいは、まあ、神を愛してんだけど、なんか曖昧だなとかね。こういう方が、ね、いらっしゃいます。で、その時に、気にする必要はありません。なぜ気にする必要がないのかっていうとね、神を知らないだけです。で、神様との永遠の生活がこの後にありますのでね、その中でね、皆さん神様を見ていくでしょう。神様の素晴らしさを感じるでしょう。神様のどんな方であるかをね、感じていきます。その時皆さんね、感動します。なんと素晴らしい方なのか、なんと優れた方なのか、愛の方なのかってわかります。で、この26世人は、その一部を我々よりも知ってたかもしれませんね。で、強い神に対する思いがあったのです。そしてですね、殉教したとしても、神様を選ぶという強い決意は、その人の意志力とか決断力ではなくて、より強く神様を知ってたと思われます。そして皆さん、私たちの人生にもね、それが起こり始めてますし、それがはっきりと分かってきます。ですから、神様の曖昧な人はね、あんまり気にしないでいただきたいと。神様は皆さんを愛しておられて、 具体的に表してくださいます。その神様に対する強い愛、強い意識っていうのが二つ目にあったと、こういうふうに感じるんですね。で、三つ目は何かっていうとですね、宣教の思いですよね。人々が救われる、その永遠の命が与えられて、永遠に神と共に罪が許されて生きるようになるという、この宣教の意識を持っていたんですね。で、この宣教の意識は二通りであるということに気がつきます。それは何かというと、一つは宣教師です。神父の方々はですね、日本に来ましたよね。まあ、いろんな文献とかなんか見てますと、そういう未開国に来る場合にはですね、命を失うということを覚悟してみんなやってきています。で、その時にですね、世界に福音を伝えるために、キリストを伝えるために、また神の愛を伝えるために、その命をかけてやってきていたってことに気がつきます。また日本で救われた日本人のクリスチャンの方々はですね、周りの家族とか何かが救われることを求めていました。ですから、二つの形で強い宣教の思いがあったことに気がつきます。それはね、世界であり、そしてですね、日本であるのです。で、その時にですね、これが日本における神様の最初に惹かれた土台であるというふうに私は勝手に思っております。そして私たちもですね、天国に対する希望ではなくてね、希望なんていうと消えちゃうような感じがしますよね。確信でもなくて、まさにそのものがあると、ちょっとね、分かってきたことがあるんですね。それは何が分かってきたのかっていうとですね、世界80カ国以上行ってるんですね。アメリカとか100回以上行ってますし、イスラエルとかいろいろ行ってるんですね。そうするとね、昔例えばニューヨークに行くとすると、遠くに来て世界の違うところに来たっていう感じだったんですね。ところね、今違うんですね。なんか戸を開けたらそこニューヨークみたいな、中央線を出たらパリであったりするような、そうするとね、現実感が違ってくるんですね。現実感がね。で、皆さんね、素晴らしい天国の現実があると、こういうふうに思っていただきたいと、こう思うんですね。そして今回の殉教聖会っていうのは一つ特別な聖会であろうと、こういうふうに思うんですね。何が特別な聖会であると思うのかっていうとですね、コロナによってね、世界が変わってしまいましたですね。そしてですね、これは区切りの聖会であると私は感じております。これから起こることはね、今までのことではない、それが起こってくると。まあ、先ほど木原君も言ってくださいましたけれども、ちょうどマラソンランナーがですね、マラソンを走っていって、で、競技場に入ってゴールが見えた、そういう段階であるっていうことです。ですから世界も皆さんの生活も変わります。私がですね、献身して進学校に行くときに、引っ越しするときに、私の父が私を乗せてですね、目黒まで連れてってくれました。その時にね、思ったんですね。何と思ったのかっていうと、これから始まると、涙が出てきました。そしてそれ以降は全く違う、そういう歩みに入ってきました。それと同じように、今は歴史の区切りです。そしてこの後に何が起こってくるのかって言いますとね、再臨、イエス様が再びやってくる、これは近いですし、おそらくある方々は敬虚に預かるんじゃないかと、ある方々は残るってんじゃないですよ、ある方々は死んじゃうと思いますけどもですね、敬虚に預かるんじゃないかと。そうしますとね、何が起こるのかっていうとですね、聖書に書いてありますよね。困難とか災害とか戦争とか、そういう時代に入ってくると、これが起こってきますね。あと迫害が起こってくる、 それとともに何が起こってくるのかというとですね、宣教の働きが起こってくるんですね。でこの宣教の働きというのはですね、素晴らしいものです。で確実なものです。どうしてそうなのかというと、私たちの意欲によらないからです。私たちの計画によらないからです。私たちの力によらないからです。神がそう言っているのです。神が計画を持っておられるのです。そして今それが始まり始めていますね。ですから今皆さんここにいますが、時代の変わり目、大きな時代のクライマックスに入っているということを覚えておいてください。そしてね、怖がることのないように。なぜ怖がることのないように言っているのかって、ここに書いてあるんですね。神から生まれたものは皆世に勝つからですってことなんです。勝つのです。でどうして勝つのかというと、神がいらっしゃるから。で皆さんね、神に求めてください。信頼してください。困難に出会ったり痛みに出会った時に神のところに行って願ってください。神の素晴らしい力と恵みはその時に表されます。その中で、ね、我々はですね、勝利を見ていくと、こういうふうに思っていただきたいと、こういうふうに思うのですね。そしてですね、私たちは自分の身の困難とか問題が問題ではありません。なぜそうなのかというとね、勝利を取ったからです。でそれを具体的に私たちはですね、神様によって表していただき、受けていただきたいと思うんですね。で問題は何かというとね、他の方々、混乱とか苦しみの中に蹂躙される方々に対する対応が問題となると、こういうふうに思っていていただきたいと、こう思うのですね。それでですね、今日デボーションの箇所を読んでいてですね、一つの御言葉が来ました。何かっていうとね、主がおいでようなのですって御言葉なんです。で皆さんね、私も皆さんも主がおいでようなのです。これから主がなされる素晴らしい神様の恵みの計画のためにですね、主がおいでようなのです。たとえ我々に力がなかったとしても、主がおいでようなのです。最初にフィリピンに宣教に行った時に、自信がないから3日間断食を3回もやってですね、それで行ったんですね。で一番私たちが重荷を持ったのはですね、古着を持ってきてほしいって言われたから、古着をね、彼らに届けるためにフィリピンの税関をスーッと通ること、それに重荷を持ったんですね。でどうしてそれに重荷を持ったのかっていうとですね、古着が届けられるっていうことはいいことでしょ、ね、これは主の技の一つだから、一つ神様に祝福されることが起こったっていうふうに受け取れるわけです。だから古着が税関を取った時、みんなね喜んだんです。ああって、これで一つ一生に一度いいことができたと思ったのですね。しかしね、そこでね、たくさんの人が救われ、癒され、神の働きが始まったのです。私たちの小さなことを神様は用いてくださるだけではなくて、さらに大きなことが用意されています。皆さんの能力によって大きなことが切り開かれていくんではなくて、神の力によって、神の手によってそれが起こってきます。どうぞ神様に聞いてください。で神様が言われているのは、主がおいでようなのですってこう言われているんですね。そしてですね、この歴史のクライマックスが今起ころうとしていて、今は区切りです。そしてですね、これはね、皆さんの人生のクライマックスでもあります。それは何かっていうと、皆さんの人生が意味のあるものなのか、もちろん意味のあるものですよね。よりこ素晴らしい恵みに満ちたものなのかどうかの一つの直前に来ているわけですね。私は新学生の時だと思いますけど、死にそうになりました。病院に入院したんですね、血吐いてね。 そして、まあ、病院の後ろに赤、黄、青っていつもついてるのは赤になりました。まあ、あの赤の説明はしませんけど、まあ、ともかく一番危ないってことですよね。それが赤かと思ったんですね。そしたら、ちょっとまずいなと思ったことがあるんですね。お医者さんと仲良くなっちゃった。そうするとですね、どうするかっていうとですね、お医者さんが心配するんです。大丈夫か、大丈夫かって言いながらね、もう1時間1分ぐらい来るわけですよね。私は死ぬとは思ってませんけど、大丈夫か大丈夫かなんて言われるとですね、しかもお医者さんに言われるとね、自信なさそうに言われるとですね、大丈夫かなと思い始めるんですよね。その時にですね、意識がね、ガラッと変わりました。私はあの、皆さんが死ぬ直前になると、やっぱりね、ガラッと変わるんじゃないかと、類推しております。そしてですね、何を思ったのかっていうと、思わされたのかっていうとですね、今死ぬかもしれないと。でね、なんか語りかけを受けたような気がしたんですね。本当に必要なことをやりましたかって言われたんです。で、すぐ答えは分かりました。もう考えるままもないんです。何もやってない。で、その時思ったんですね。私は愛されましたけども、神様にですね。しかし人生を有効に使ってない。ですね、それで祈ったんですね。どうぞ本当に価値のあることのためにやるべきことのために使わせてくださいと祈ったのです。で、皆さん、本当に必要なことは一つです。それを行うと。今あの歴史の分岐点です。皆さんはね、それを見るでしょう。しかしね、私たちの人生においてもね、大きな分岐点であろうと私は思うのですね。その時に主の御心を行い、主の栄光を見ていくっていう、この素晴らしいこの神様の与える恵みを受けていくっていうのは大きなことであり、そして天に凱旋し、さらに永遠に向かっての神様が備えた 100% の恵みを受けていくっていうのはね、素晴らしいことなのですね。これからそれは起こります。私たちは今十分に恵みを受けていますが、さらに大きな恵みを受け、その恵みが広がってきます。で、さらに大きな神様の祝福と愛を見るようになるということをね、覚えておいてください。お祈りします。天のさん、お一人お一人のうちに豊かに働き、さらにどうぞ豊かに導いてください。何か非常に自分が価値のないもののように感じている方がいらっしゃいますが、それはあの主の計画を知らないからです。主の計画があるということを信じ、祈り、従ってきなさい。その中でその方の人生は大きく変わることになります。何かに執着している方がいらっしゃいます。それを捧げて主に従いなさい。その時、真に優れたものがその方のうちに現れてきます。天のさん、どうぞ豊かに導いてください。失ったことで心の中に空洞ができている方がいらっしゃいますが、そこは埋められていません。そこは神に対しによって埋められなければなりません。それいえ神に従いなさい。その時全ては益となるという主の技を見ます。癒しの祈りをしたいと思いますので、どうぞお一人お一人行く改めの祈りをしてください。天のさん、お一人お一人の体と精神に触れ、癒しを行い、解放を行ってください。イエス・キリストの御名によって命ず、お一人お一人の体と精神から病の霊を去れ。イエス・キリストの御名によって命ず、お一人お一人の体と精神から病を去れ。イエス・キリストの御名によって、お一人お一人の体と精神命ず、癒されよ、癒されよ、癒されよ、癒されよ、癒されよ、癒されよ、癒されよ、癒されよ。思索的な混乱が来て、そして、心が非常にうつ的になっている方がいらっしゃいましたが、それが解放されました。手の差はどうぞ豊かに導き、さらにご栄光と御業を表してください。左の方の耳の聞こえが悪い方が癒されました。喉と心臓が悪い方が癒されました。 イエス・キリストの宮によってお一人一人の方と一緒に癒しを宣言する。感謝します。イエス様のお名前によってお祈りいたします。アーメン。どうぞお立ちください。ハレルヤを賛美します。
ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ、主を褒めよ、主を褒めよ、主を褒めよ、主を褒めよ、主を褒めよ、主を褒めよ、主を褒めよ、主を褒めよ、主を褒めよ、主を褒め、主を愛す、主を愛す、主を愛す、主を愛す、主を愛す、主を愛す、主を愛す、主を愛す、主を愛す、マラナタ、マラナタ、マラナタ、マラナタ、マラナタ、マラナタ、マラナタ、マラナタ、マラナタ。
仰ぎ願わくは主イエス・キリストの恵み、父なる神の愛、聖霊の親しき交わりが私たち一同ともに常しえにありますように。アーメン。はい、どうぞお座りください。